今日恵みをいただく御言葉は第一歴代史の6章1節から30節です。第一歴代史6章1節から30節、はじめに1節をお読みいたします。レビの子はゲルション、ケハテ、メラリ。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、今我らはあなたの御前に仕える者として御前に進み出ております。一日の始め、暁の始まる前、こうして世の始まる前に誰よりも早く起き、そして御前において使えるこの恵みを感謝します。今我らを整えてください。どうか御言葉を語るしもべおよび聞く一人一人すべてを清別し、ただただあなたの栄光が豊かに現れるこの一日の始まりでありますように、すべてをあなたの御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。この第一歴代史の6章からですね、レビ族のその子孫の系図に入ります。でこの歴代史のね、1章から、この系図が始まるんですけども、そこにおいて、ね、主人公となるものがまず、王族となった、ユダ部族、そしてその次にですね、このレビ族が一番、メインになっていきます。ユダ族は、王族として非常に重要な、系図であり、そしてレビ族の系図は祭司の一族、また神殿奉仕者、要するに神の御前において仕える、ミニスターたちのその、系図がこのレビ族の系図であり、そしてこのレビ族の系図については結構ですね、詳細にその内容を記しております。でこのレビ、もともとヤコブの子レビとしては、この間も見ましたけれども、創世記の方のそのヤコブの人生最後の時、それぞれのこの十二部族の族長たちを呼び寄せて、祝福したんですけども、シメオンとレビは、もう暴力を振るって、怒りに早い者たちだから、だから、その怒りは呪われよ、ヤコブに、その怒りというその性質を呪われてしまいました。それで、その怒る性質ゆえに、あなた方はイスラエルの各、諸種族の中に散らされなければならないということで、実際そうなってしまったんですが、しかしこのレビはですね、モーセの時代、あの金の子牛の事件、あの事件の時に、モーセから、神様にもう従うということを、本当に兄弟に逆らってでも、レビはその神様に対する従順を示したゆえに、このレビ族は、神殿を奉仕する、その奉仕者として、その時から、任命されたわけです。でそれでこのレビの子孫たちが、それぞれ、幕屋に仕えるものとして、そしてこのレビ族の中からアロンの、その一族が大祭司の一族として、この祭儀を執り行ったり、人々を代表して贖いの務めを成したり、そういう役割が与えられました。でこのレビの、ことには3人の子供がいて、ゲルション、ケハテ、メラリ、この、3人がそれぞれ、レビ族の、ゲルション族、ケハテ族、メラリ族としてそれぞれ幕屋の奉仕者、あるいは神殿の奉仕者として、生まれながらの、特権的な祭司としての務めを果たすようになっていきます。で2節以降をお読みしていきますと、ケハテの子はアムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエル。アムラムの子はアロン、モーセ、ミリアム。アロンの子はナダブ、アビブ、エルアザル、イタマル。エルアザルはピネハスを産み、ピネハスは アビシュアを生み、アビシュアはブキを生み、ブキはウジを生み、ウジはゼラヘヤを生み、ゼラヘヤはメラヨテを生み、メラヨテはアマルヤを生み、アマルヤはアヒトブを生み、アヒトブはツァドクを生み、ツァドクはアヒマーツを生み、アヒマーツはアザルヤを生み、アザルヤはヨハナンを生み、ヨハナンはアザルヤを生んだ。これはソロモンがエルサレムに建てた宮で祭司の務めを果たしたアザルヤのことである。アザルヤはアマルヤを生み、アマルヤはアヒトブを生み、アヒトブはツァドクを生み、ツァドクはシャルムを生み、シャルムはヒルキヤを生み、ヒルキヤはアザルヤを生み、アザルヤはスラヤを生み、スラヤはエホツァダクを生んだ。エホツァダクは主がネブカデネザルの手によってユダとエルサレムとを捕らえ移した時連れ去られた。一気にですね、このレビの子供から、もうアロン、モーセ、ミリアムを経て、また、神殿の、ね、祭司者、祭司職をである、ね、このアザリを経て、そしてバビロン捕囚の時捕らえ移されてしまったエホツァダクにまで、ね、至りました。このイスラエルの人々は、ね、系図を見るときにドラマを見るんですね。あの名前が、ね、出てきた。皆さんもこの、系図の中に、ね、モーセ、アロン、フルとか、ね、モーセ、アロンとかミリアムとか、またいろいろな名前を見るに、あの知ってる名前が出てきた、ね、思うかもしれないんですけど、このイスラエルの人々はこの、ね、歴代史の人々を知り尽くしております。この歴代史、それはユダヤ人が使う聖書の、ね、あのタナクって言うんですけども、ユダヤ人が使う旧約聖書、タナクの中で一番最後に位置する書で、もうすべて、ね、全部の、律法も預言者も詩編も全部、読んだ、読み尽くした最後にこの歴代史を読んでおりますので、ですから、ね、この系図を見るにそれぞれドラマを見るんですね。で、私たちクリスチャンはちょっとなかなか聖書を覚えるということも、ね、しない、うちの教会は、ね、テフィリによって御言葉を暗唱する、ヘブライ式のその、教育方法を取り入れてるんですけども、でこの、クリスチャンはちょっと分かりませんので、このレビの子孫について、もう少し詳しく、この系図の中のドラマを見るにはもう少し説明が、必要ですね。ここにおいてもアロンとかモーセとかミリアム、ね、かなり有名な人物、もう旧約聖書の、ね、もうトーラーの主人公とも言えるほどの、ね、アロンとかモーセとか、もう本当に名前をただポンと置いただけ、連ねられるだけではあるんですけども、結局この歴代史においてはこの系図に従ってこの人たちがあのレビ族の、ね、根幹を成して、そして今、この、ケハテ族とかメラリ族とかこの奉仕者たちはこのようなルーツがあるんですよということを、ここで言ってるわけですね。で、バビロン捕囚に至るまで、これこれの、祭司職がの人たちがずっと系図を連ねてきて、でそれで、ね、さらにバビロン捕囚の後に、ね、祭司エズラが出てきたり、そしてさらに、ね、その後にもその祭司の系図は続いていくんですけども、とりあえずこの歴代史は、ね、バビロン捕囚のところまで、記しております。で 16節以降が、その、レビの諸種族についての、系図になっていき、30節までそうなんですけども、でこの6章の31節からですね、いよいよ、この神殿の奉仕者、歌い手とかまた、諸々の、奉仕をする奉仕者たちのその役割が、少し記されてきております。でこの16節以降、お読みしていきますと、レビ族はゲルショム、ケハテ、メラリ、ゲルショム族の名は次の通り、リブニとシムイ、キハテ族はアムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエル、メラリ族はマフリ、ムシ。これが父祖の家ごとのレビ人の諸種族である。ゲルショムに属する者はその子リブニ、その子のヤハテ、その子のジマ、その子のヨアフ、 その子のイド、その子のゼラフ、その子のエオテライ、ケハテ族はその子アミナダブ、その子のコラ、その子のアシル、その子のエルカナ、その子のエブヤサフ、その子のアシル、その子のタハテ、その子のウリエル、その子のウジヤ、その子のサウル。エルカナの子孫はアマサイ、アヒテモ、アヒモテ、エルカナの子エルカナ、その子のソファイ、その子のナハテ、その子のエリアブ、その子のエロハム、その子のエルカナ。サムエルの子は長子ヨエル、次男アビア。メラリの子はマフリ、その子リブニ、その子のシムイ、その子のウザ、その子のシムア、その子のハギア、その子のアサヤ。ここにおいて、レビの、その諸子族の子孫が記されています。いくつか、ね、知ってる名前が出てきましたね。コラとか、ね、エルカナとかサムエルとか、ね、サムエルは、レビ族出身 でさらにこの、ね、サムエルの子孫から、ね、神殿奉仕者、ね、この33節を見ますと、ね、ケハテ族から、ね、歌い手ヘマンが出て、ね、またいわゆる、ね、順次遡ってサムエルの子と、ね、エルカナの子、サムエル記のサムエルですね、キングメーカーのサムエルは、ね、レビ族出身で、そしてその子孫は、ね、歌い手やまた、ね、幕屋において奉仕をする、その子孫が、生まれてきております。ですから、あのサムエルはのあのこの、ね、コラの子孫で、あのコラ、民数記でコラのあの反逆の事件を起こして、もう生きたまま地面が裂けて、ね、地獄に行ってしまったあのコラの、その子孫が、ね、あのコラの子孫からもこんなに、ね、素晴らしい人たちが出てきたんだ。で、あのサムエル、ね、キングメーカーのサムエルの子孫は、ね、歌い手とか、ね、そういう神殿奉仕者が生まれてきたんだ、ね、本当に興味がそそられるものですね。この改めて系図を読んでいくと、でこの、レビ族はですね、その子供、ね、ゲルション、ケハテ、メラリ、ね、この、3人の子がこの、族長レビから生まれて、そして、ね、それぞれ、幕屋の奉仕者になっていったりするんですけども、でより詳しくはですね、民数記の3章の方に、この、レビの、子孫たちが、特にどういう奉仕をしていったか、それが分かるんですけども、ちょっと民数記の3章の14節以降を開いていきたいと思います。3章の14節以降はですね、レビ族を登録して、そして神殿の奉仕者としてコミットさせなさい、神殿の幕屋の奉仕者として登録する、そしてこの各々のそれぞれの役割を与えて奉仕をするという役割分担があるんですけども、この民数記の3章のところで、特に主がですね、アロンと、ね、その子孫たち、それを呼び寄せて、そして、ね、使いさせなさい、そういうふうにコミットしている場面がこの3章の前半の、ね、ちょっと5節から読んでいきますと、主はモーセに告げて仰せられた。レビ部族を力を合わせ、彼らを祭司アロンに付き添わせ、彼に仕えさせよ。彼らは会見の天幕の前でアロンの任務と全会衆の任務を果たして幕屋の奉仕をしなければならない。主ご自身のご指名なんです。この幕屋の奉仕、要するに、神の宮における奉仕は、神様が特に指摘された、これのことをしなさいということで、さらに、ね、11節から13節のところは、ね、11節から読みますと、主はモーセに告げて仰せられた。私はイスラエル人のうちで最初に生まれたすべての遺言の代わりに、今これからイスラエル人の中からレビ人を取ることにした。レビ人は私のものである。遺言はすべて私のものだからである。 主は、ね、ウイグはすべて私のものと定められ、そしてその、ね、レビ人を、ね、私のものとして、数え、そして、ね、イスラエル全集会のウイグとレビ人と、ね、取り替えて、そしてレビ人を全イスラエルの会衆の、ね、長男の代わりに、神の御前に仕えるものとして取り分けて、そしてレビ人たちは神様の御前において仕えるというその職務を与えられ、そして その職務をおのおのその役割ごとに、登録し、そしておのおのその役割を定められます。でその役割分担なんですけども、それが14節以降に、主は市内の荒野でモーセに告げて仰せられた。レビ族をその父祖の家ごとに、その氏族ごとに登録せよ。あなたは1ヶ月以上のすべての男子を登録しなければならない。そこでモーセは主の命により命じられた通りに彼らを登録した。レビ族の名は次の通りである。ゲルションとケハテとメラリ。で、ここからまた、先ほどの歴代史と同じような系図の、ケースとまたいろいろな人の名前が出てくるんですけども、まずこの、ね、ゲルションとケハテとメラリ、この三部族はそれぞれ役割が違います。ゲルションについては、23節以降に、ね、ゲルション人諸子族は幕屋の後ろ、すなわち西側に宿営しなければならなかった。ゲルション人の一族の長は、ね、ライルの子エルヤサフであった。会見の天幕でのゲルション族の任務は、幕屋、すなわち天幕とその覆い、会見の天幕の入り口の垂れ幕、庭の掛け幕、それに幕屋と祭壇の周りを取り巻く庭の入り口の垂れ幕、そのすべてに用いる紐についてである。で、ゲルション族に与えられたその使命、それは、幕屋、荒野で幕屋を運ぶんですけども、その主に幕に関するものですね。布製品とか、幕という革製品を運ぶ役割がこのゲルション族に与えられており、そして彼らはですね、この幕屋の後ろ側、すなわち西側に宿営しなければならない、主からの、ね、ご指名です。幕屋の西側は、幕屋の後ろ側です。東側にちょうど入り口があるから、ね、ですからその後ろ側に、そこに住んで、そして、幕屋のすぐ近くに住んで、そしてこの役割をしなければならない。まあ、教会においてもいろいろな奉仕がありますね。ある人は教会の掃除をし、ある人は教会の台所を司り、ある人は教会の諸々の調度品やまた備品を取り揃えたり、会計をしたり、いろいろな奉仕があるんですけども、それぞれ教会の近くに住んでる人でしたら、その、教会の諸々の奉仕に当たりやすい。ある人は教会の遠くからもう何時間も かけて、そして奉仕に来る人もいるんですけども、本当にですね、主の宮の近くに住めばそれだけ近くで、奉仕はいろいろできるけれども、でも、近い遠いは関係ないんですね。むしろ主に対して心が近いかどうか、心が主に対して近いかどうか、それがとても肝心です。それもですね、この、歴代史の系図のそのレビ人の子孫たちが、何をしたか、どういうことをしたか、それ本当に神殿の中において重要な役割を担っている人たちが、例えばコラ、ケハテ族ですけども、コラの子たちは、コラたちは主に対して本当に悪いことをして、もう生きたままもう地面が裂けて、地獄に黄泉に落ちてしまう、そういう恐ろしいことがありましたけれども、サムエル、彼も同じケハテ族であり、コラの子孫ではあるんですけども、しかし本当に素晴らしいことをしました。本当にですね、主の奉仕者にはそれぞれ役割があります。結局ですね、心が主に向いているかどうか、神殿の中に、主の宮に住んでるかどうかが大事ではなく、むしろ心の中に主を住まわせてるかどうか、そちらの方が大事なんです。ゲルション族、これは、この幕屋の主に布製品、革製品に関する奉仕者でしたけども、 それに対し、29節から「キハテ諸氏族は」って幕屋の南側に沿って宿営しなければならなかった。でそれで、キハテ族の、その彼らの任務、30節では、契約の箱、机、食台、祭壇および、これらに用いる聖なる用具と垂れ幕とそれに関する全ての奉仕である。レビ人の長の長は祭司アロンの子エルアザルであって、聖女の任務を果たす者たちの監督であった。ケハテ族はですね、布製品とかではないです、ね、この契約の箱とか、ね、契約の箱を運ぶのはこの、ね、ケハテ諸氏族です。そして机、食台、祭壇、ね、またそうした聖なる用具を運ぶものがこのケハテ族で、そして33節からメラリ族、このメラリ族は、ね、彼らはこの幕屋の北側に住んで、そして、まあ、36節見ますと、ね、幕屋の板、横木、柱と台座、すべての用具、すべてそれに用いるすべてのものと、まあ、ですから、ゲルジョン族が、ね、布製品、ね、柔らかいものに対してこのメラリ族は、ね、土台とか板とか、ね、台座とかそうした硬いもの、ね、そうしたものを運ぶ奉仕者、そして、ね、キハテ族は、とても大事な、ね、その調度品ですね、契約の箱とか食台とか机とか祭壇、それらを運ぶというその任務が与えられているんですけども、で、さらに38節からですね、これ幕屋の正面に住む人、要するに幕屋の東側に住む人たちは、ね、記されています。幕屋の正面、すなわち会見の天幕の前方にあたる東側に宿営する者はモーセとアロン、またその子らでイスラエル人の任務に代わって聖女の任務を果たす者たちであった。他の人でこれに近づく者は殺される。モーセとアロンが主の命により士族ごとに登録したすべての登録されたレビ人は1ヶ月以上のすべての男子で2万2000であった。アメン、ね、幕屋の正面に住める人は、ね、モーセとアロンのまたその子たちです。そしてそれ以外が住むと殺される、ね、とまで記されております。この幕屋の正面、要するにもうアロン、ね、大祭司の一族で本当に神と人との間に立ってその贖いの務めをしたり、また神様のその祭りごとに関する諸々の規定を執り行ったり、ね、そうした人たちがこの、ね、幕屋の正面に住むことができるわけです。そしてそれ以外のものは殺される、ね、ある通りですから、本当に、ね、幕屋の奉仕者、また、ね、主の宮において仕えるものはそれほど、ね、神様がこれと定めた人でなければならないんですね。それ以外の人が、ね、幕屋に住んで、でそれでその奉仕に当たろうとするのは、ね、これは主の御旨にかなうことではありません、まあ、ただし、ね、この、ね、祭司の一族にお金で払って奴隷として買い取られた人たちは、まあ、その御前に住むことができる、ね、少年サムエルは、ね、主に捧げられた子供として、ね、生涯のなじる人として、捧げられて、でそれで幕屋のとこに住むことは、できたんですけども、大祭司の一族だから、ね、アロンの子孫、アロンの血が流れるものだからといって、自動的に祝福されるわけではないんですね。サムエルの時代、ね、その時の、ね、エリという、ね、祭司が、またその、ね、子孫ホフニーとピネハスという、ね、本当に非常に、主の宮で罪を犯した者たちがおりました、ね、主に捧げた捧げ物を、ね、横取りしたり、あるいはその主の宮で使える、ね、女性たちと、良くないことをしたり、ね、そういうことをした結果、この、祭司エリの、一族は断たれてしまった、この主の宮の奉仕から、ね、断たれてしまった。その代わりに、ね、正当なピネハスの子孫、ね、サドクの子孫がこのソロモン神殿において仕えるようになっていった。ですから本当に主の宮に住んでいるからといって、ね、いいというわけではありません、ね、教会に住んでいる人が必ずしも、神様に喜ばれることをしているか、ね、 必ずしもそうであるとは限らないんですね。先ほども言いました、心の中に死を住まわせていることが肝心であり、もし心に死を住まわせておらず、ね、怠けた心で主の宮に住むとするならば、その主の宮のその空気を、ね、怪我していることであり、その主の宮の一角を不当なものによって占拠させてしまっている状況で、ね、結局主の宮において罪を犯してしまっているに、ね、過ぎないんですね。本当にこの、ね、民数記やまた、ね、この経図を見るにそのことを知ります。でこの、ゲルション族やケハテ族、ね、メラリ族、ね、これに関しても、それぞれ、この民数記の3章においてそれぞれ人数が、こうやって記されておりますけれども、この、ゲルション族はの奉仕者は、合計、1ヶ月以上の男子を数えると、ゲルション族は、8600人、ケハテ族は何人とか、ね、書いてあるんですけど、この、ね、人数の合計の数字とこの39節において記されている合計の数字とは、ね、300の差があります、ね、異なるんですね。この39節において、ね、ここでは氏族ごとに、ね、登録されたレビ人の1ヶ月以上の男子の数が2万2000人であった、ね、書いてあるんですけども、しかしですね、ゲルション、ケハテ、メラリ、ね、この3部族の合計の、ね、人数の合計と一致してるか、ね、これ300人の食い違いが出てくるんですね。ね、大変ですね。会計において、ね、レシートの合計と、ね、予算の合計と食い違いが出てきたりすると結構大変な目に遭うんですけども、なんでこの差が出てきているか。これですね、ただ単に人数として数えるということと登録という単語とはまた違うんですね。登録、これヘブライ語ではパカットって言います。パカット、これ英語ではコミットされる、ね、要するにその奉仕者としてもうその本人自身をコミットする、ね、その奉仕に割り当てて、そしてもう他の畑仕事とか、ね、家畜仕事とかそういったことはしないで、その神殿奉仕にコミットしなさい、それ以外のことをするのではなく、しっかりと責任を持ってそれに役割に自分自身の身を投じなさいということで、この登録、ね、パカトという言葉が使われておりますけれども、ただですね、この、ゲルション族とか、またメラリ族は、ね、登録された人数はいくらいくら、ね、出てきますけれども、例えば21節のところ、ね、登録されたものは、22節ですね、登録されたものは7500人であった、これ登録パカットですけども、しかしですね、この、ね、ケハテ族に関しては、ね、パカットが使えてなくて、ただ単に数えた、ね、28節では、ね、これらの1ヶ月以上のすべての男子を数えると、ね、ここパカットが使えてなくて、ね、数える、これ8600人であったって書いてあるんですけども、ただ単に、ね、頭数の数えるということと、また、ね、最終職としてレビ族として奉仕者として登録、ね、コミットするとはまた違うんですね。この、ね、神の宮において、今、ね、これくらいの人数が礼拝してはいるんですけど、しかし主の働き人として登録された人とただ単に、ね、頭数とはまた違うんですね。主の、ね、働き人としてもう自分の、ね、仕事よりも主の宮のことを優先させて、そして、ね、主のことを覚えて主の御前において仕える、ね、これは何を、ね、住んでる場所が遠い近い、これは一切関係ありません。むしろ心の中に本当に主に対してのその登録しているという志があるかないかですね。いかに主の宮に、ね、何年住んでいてもそれでも、ね、全くもって変わらない人がおり、ね、主に対して相変わらず失礼なことをする人も、ね、当然出てくる可能性はあるわけです。大事なことは、ね、ただ単に頭数の数えではないんです、ね、この、ケハテ族、頭数の数えは、ね、あっても、しかしこのケハテ族からコラが出て、そしてコラが、ね、モーセに逆らって反逆して、でそしてもう生きたまま、ね、地面がパカッと開けてその地面の割れ目に飲み込まれていってしまった、ね、彼ら、 人見舞いね、せっかく主の宮の近くに住んでいるのに、せっかく、ね、神殿の祭具とか重要なものを持ち運ぶという特権が与えられているのに、それでもなお高ぶって、ね、モーセに逆らって、ね、主が定められた主のその、ね、奉仕者祭司アロンやまたモーセに逆らって謀反を起こして、ね、それで、ね、もうみんなで、多数決を取って有力者を集めて逆らおうとしたら、結局主の選びは、ね、モーセとアロンの方だったんですね。このようにしてケハテ族の子孫コラとまたその首謀者たちは、ね、生きたまま地面に飲み込まれてしまった。主の宮の近くに住んで重要な方針が割り当てられているのに、心は、ね、従順じゃない心を、ね、それを持っていたゆえに、その方針から外されたのみならず、そのような悲惨な死に方をして、そしてイスラエル中が見ている前でこのようなもうただならぬ死に方を、ね、する。結局確かに主が生きておられるのだということを、その栄光があり示されてたのであり、そして主が定められた指導者に、ね、しっかりと従わないとこのようになるぞという、ね、そういうことになってしまった、ね、本当にこの歴代史の系図を見るに、ね、いろんな人が出てきて、あの人の名前を、ね、コラの名前もある、ね、あのコラはこの主の宮 の近くに住んでおりながらにしてそういうことをした、ね、しかし、ね、その子孫に、ね、サムエルが出て、そしてさらにコラの子たち、ね、あの詩編にコラの子たちによるって書いてありますね。たまに題名で。そうです。あの逆らったコラの子たちでも、ね、その父親の咎を、ね、負うことなく、むしろ本当に主の御前において、正しい心でね、本当に素晴らしい支援を、ね、コラの子たちは記しております。ね、主の御前において正しく使えるならば、ね、サムエルのように、また、さらにね、そのダビデの時代に歌うたい、ね、もう合唱隊になったり、そのように本当にですから主の御前において心が主につながっているかどうか、これが一番大事です、ね、主の宮の近くに住んでる、ね、住んでない、これは、ね、関係ありません。むしろ心が主に仕えているかどうか、そして主はその、ね、志をご覧になられます。どうか皆さんはこの、ね、本当に今イエス・キリストを信じる信仰によって皆さんを王族の、ね、祭司、聖なる国民として、ね、神の所有とされた民として、ね、数えられております。ただし皆さんがコミットするかどうか、これが大事です、ね、ただ頭数が数えられて、そしてあれなんか人数が、ね、登録された側の人数と数えられた人数がこの違い何なんだろう、結局、ね、ただ単に数えられてそして登録されていない人たちもまたいるわけですね。ただ単なる、ね、頭数ではなく、むしろコミットしたものとして主の御前に正当に仕えて、主に喜ばれる奉仕者として御前において仕える皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛する主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に私たちはただ単に数えられたものではなく、登録されたもの、主の目にかなったものとして主の御前に仕えるものでありますように、いたずらに主の宮に住もうと、あるいはいたずらに主の近くにはべろうと、そのように勝手な心を起こして、そしてふさわしくないにもかかわらず御前に出るということがないように、むしろ主よ、私たちは本当に恐れを敬う心を持って尊いあなたの奉仕にあたることができますように、どうか助けてください。このレビ族の系図からさらに主よ、私たちにあなたが真理を教えてくださっていることを感謝いたします。どうか私たちも本当に霊的な祭司職、霊的なレビ族としてイエス・キリストにあって仕え、見舞いで清く正しいものとして自らを性別していくものでありますように、そしてあなたに喜ばれる奉仕をお捧げできますように、どうか導いてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。 アーメン。
ハレルヤ。主の御言葉、御名を感謝いたします。今日も主が数 数えられたものとしかとして、また主の御前において心して主を登録したものと、これの違いを私たちに事細かく教えてくださったことを感謝いたします。ただ数えられたもの、主よ、それでは私たちはあなたの御前において割り当てが与えられて、その奉仕に預かることはできません。私たちが心して登録して、それぞれが与えられたその分をしっかりと当てられたその場所において主を登録して、その通り守り行うことによって、主よ、ただ数えられたものではなく、後で登録したものを数えるときにはその人数が減ってしまう、減ってしまったその人数の中に自分が入ることはありませんように、イエス様、この大事なところをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。主よ、本当に聖書には私たちが意外と軽々しく通り過ぎてしまいそうな、その一つの単語の中にものすごく大切な大切な意味が含まれており、それを見過ごすか、それを見つかるか、とによって主よ、私たち一人一人が正しく立てるか立てないかということも決定つけられるということは、今日の言葉で主にあって教えられていることを心から感謝いたします。恐ろしいほどに私たちはこれを見過ごしていました。なんで聖書は正確じゃないんだろうと、ある人は数字だけを見てそう思ったかもしれません。でもただ人数として数えられたものと、主が割り当ててくださったその分を果たすために使命感を持って、主を自らが登録した人のこの人数の違い、これがどれだけのものか、それをしっかりと踏まえて、私たち一人一人もしっかり主が割り当ててくださったその場所において、私たちが使えなければならないその奉仕一つ一つを大切に、自分自らがその奉仕にあたる決心を持って登録にかかり、そしてその奉仕するべくして割り当てられているその場所で主に仕えることができますように、私たちを祝福してください。今日あなたが私たちに教えてくださったこの素晴らしい意味を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。